はじめに、特集、地域とデジタルをつなぐファブラボの現場。令和元年10月から旭工房に拠点を構えるファブラボ栗山の運営支援員として活動した地域おこし協力隊の岡祐樹さんと土山俊樹さん。令和4年9月末をもって3年間の任期が満了し、活動を終えた2人は一緒に合同会社地元ファブを設立した。引き続き栗山でデジタルファブリケーション、デジタル工作機械によるものづくりの最前線に立ち続ける。これまでとこれからの話を聞いた。大きな宝となった1年間の鎌倉研修。岡さんは神奈川県出身。以前から興味のあったファブラボの先進地である神奈川県鎌倉市のファブラボ鎌倉のサイトを見たときに、栗山町の地域おこし協力隊の募集が掲載されていたことを知り、栗山町に興味を持ったという。説明会に参加し、以前から行っていたものづくり活動が継続できること、今後やっていきたかったワークショップの開発や実践が栗山町の地でできそうだと思ったこと。実際に栗山町に訪れた際、とても良い環境の中で活動ができると感じ、応募に踏み切った。土山さんは札幌市出身。大学卒業後、札幌市内のファブ施設。この意味は、3D プリンターなどのデジタル工作機械を使用できる施設のことです。この施設で働いていたが、職場の先輩から栗山町にファブ施設を作る計画があるという話を聞き、旭工房で行われたワークショップに参加したことが栗山町と関わるきっかけとなる。その後、担当の職員からファブ施設を作るスタッフに応募しないかと声をかけられて説明会に参加した。土山さんも岡さんと同じく、ファブラボ鎌倉での研修内容や研修後の栗山町でのプロジェクトに魅力を感じたこと、家族にも背中を強く押されたこともあって移住を決心したという。二人は任命後、ファブラボ鎌倉へ1年間の研修に向かった。研修では様々な工作機械の操作を学んだほか、他の都市にあるファブ施設の視察も行った。また、アメリカにてオンラインで開かれるファブアカデミーに受講し、半年間にわたりデジタルファブリケーションの基礎を学んだ。授業では、ものづくりに関する専門的な内容がすべて英語で行われる。二人は言語や技術の問題に加え、毎週出題される課題に向き合わなければならなかった。特に、ドキュメンテーションと呼ばれるレポート。これは文献や資料、証拠書類などを提示することで、この作成に多くの時間を使われたようで、土山さんは、鎌倉ではストレスでめちゃめちゃ太りましたよ、と語るほど、研修期間は想像していたよりも困難な現実に直面することも多かった。その際は、お互いの存在はもちろん、ファブラボ鎌倉のスタッフやインストラクターに随分と助けられた。加えて、他の受講生や研修の合間を縫って赴いたファブアカデミーの卒業生たちと意見を交わすことで、高いモチベーションを維持できたという。ファブアカデミーと鎌倉研修を終えて、ファブアカデミー卒業の条件として、自らの手で卒業作品を作らなければならない。岡さんが制作したのは、栗の形をした小型 LED ランプ、ワイヤレスチェスナットランプ。街灯のない場所に置き、夜道も安心して歩けるようにするというコンセプトで作ったという。見た目はシンプルだが、メッシュネットワーク。 この意味は、デバイスの集団が一つの Wi-Fi ネットワークとして動作する仕組みのことで、この技術を使い、無線接続で複数のランプがお互いの光り方に影響を与える設計としている。土山さんは、イヤリング型のデバイス、感光、光を感じる装置、光彩を製作した。より多くの人にデジタルファブリケーションに関心を持ってもらえるよう、女性をターゲットに、お祭り会場でも違和感なく装着できるよう、浴衣に合うデザインに設計した。周囲の音や光とデバイスが連動することで、イベント会場と参加者がつながることができる。二人は制作発表を経て無事アカデミーを卒業した。岡さんはオンラインとオフライン、二つの環境をうまく両立して世界規模の学習環境を生み出しているファブアカデミーを実際に体感できたのが良かったです。短期間で莫大な量の学習をしなければならなかったため疲れましたが、様々な技術に触れることができたのでとてもためになりましたと語る。土山さんは、とにかく大変でしたが卒業できてよかったです。アカデミーや研修を通じてこれまで経験の少なかった技術を幅広く身につけることで、これまで持っていたデジタルファブリケーションの見方やものづくりに対する考え方が大きく変わりましたと語る。ファブラボ鎌倉での研修も終え、大きな成長を遂げた二人は、令和2年11月に栗山町へ戻ってきた。世界中にネットワークを持つ MIT 発のファブラボ。ファブラボは一見すると他のファブ施設と同じように、電動ノコギリや電動ヤスリといった木工機械に 3D プリンターやレーザーカッター、刺繍ミシン、UV プリンターなどのデジタルファブリケーションが加わった工房とも見て取れるが、それは単なる一側面に過ぎない。少しルーツを追ってみたい。ファブラボのルーツはアメリカから。ファブラボはものづくり市民工房とも呼ばれているが、そのルーツはアメリカマサチューセッツ工科大学、略して MIT。 この大学のニール・ガーシェンフェルド教授、以下ニール教授が、平成14年度前後にデジタルファブリケーションの技術が社会にどのような影響を与えるか調査・検証しようとしたことにある。当初は MIT の他にファブラボを作ろうと考えていたようだが、アメリカ・ボストンのスラム街やインドやガーナの小さな村などに実験的に工房をオープンした。すると、そこに住む人たちが集まり、寺子屋のような形で一緒にものづくりを教え合い、学び合う自主的なコミュニティとして生まれたことに、ニール教授は驚かされることになる。これらの経験からニール教授は、ファブラボは発展から取り残されている地域ほど最先端のテクノロジーを必要としていると判断し、国際会議の場でファブラボをデジタル工作機械を備えた市民工房の国際的なネットワークと定めた。その考えは世界中に波及していくことになり、現在は約120カ国、2000カ所を超えるネットワークとしてファブラボは世界中に広がっている。ファブアカデミーによる人材育成。ニール教授は人材育成にも余念がない。彼の授業の中にファブアカデミーがある。ほぼあらゆるものを作るをコンセプトとして学ぶオンライン講義で、各国から200人程度が参加し、3D のモデリング。この意味は、 線や立体などを組み合わせて望みの立体物を制作する工程のことで、モデリングや回路の設計、プログラミングなど物を作るあらゆる技法を学ぶ。前述前に述べた通り、岡さんと土山さんはこの講義を受講し、デジタルファブリケーションの基礎を学んだ。令和3年10月には新たに塩脇くるみさんと鈴木厚文さんが栗山町の地域おこし協力隊として加わり、先輩たちの指導のもとファブアカデミーの門を叩いた。現在栗山町は4人のファブアカデミーの卒業生が在籍している。塩脇くるみさんにインタビュー。仲間の協力もあり難題を乗り切る。応募当時は海外の大学院への進学が決まっていましたが、新型コロナウイルスの影響もあり他の道を模索していた時、栗山町の地域おこし協力隊の募集を知りました。ファブアカデミーでは、匂いセンサー付きバッグ、ラブノーズを作りました。栗山町の人口減少という課題と、匂いを使って遺伝子的に合う相手を探すことができるという情報から着想を得たもので、センサーを匂いで識別し、客観的に匂いで相性を判断するバッグです。毎週決められた時間内で課題をこなしていくのは容易ではありませんが、一緒に課題に取り組む仲間が近くにいたことや、インストラクターのサポートを受けられたことで、行き詰まった難題にも乗り切ることができました。今後は新たな地域課題の解決に向けて、栗山町で活動している芸術家、クリエイターにお話を伺い、冊子にまとめるという活動を行って、地域とアートについて考えるきっかけを作りたいです。続いて、鈴木厚文さんにインタビュー。 AI の仕分け装置を作り、栗山町の困りごとの解決へ。以前からデジタルファブリケーションにとても興味があり、ファブラボで働きたいと思っていたところ、栗山町の募集を見てすぐに応募しました。ファブアカデミーでは自動分別機 AI ソーターを製作しました。カメラで画像を認識したものを事前に学習させた AI による仕分けをする機械で、ゴミの分別をはじめペットボトルキャップの色分けや野菜の規格を仕分けることにも応用できるように考えました。約半年間デジタルファブリケーションの基礎を学習でき、毎週の課題に追われながらも幅広い技術を身につけることができました。また、ラボのたくさんの方々と関わった経験は、今後の自分が歩むものづくり人生にも深く影響していくと思います。卒業後は商店街の活性化や農作業の自動化など、栗山町の困りごとなどを調査して、デジタルファブリケーションで解決の糸口をつかむプロトタイプを開発し、実際に活用していくことを目標としています。次はファボラボ鎌倉代表、渡辺優香さんへのインタビュー。多くの卒業生のいる栗山に期待。私はファボラボにはこれまでの考えのデザインの枠を飛び越え、自由になれる自分がいました。デザインのあり方そのものを拡張させ、それまでのデザイナーの職業領域を広げてくれるのではないかという直感に動かされた形で、これまで住んだことのない鎌倉へ飛び込みました。活動から10年が過ぎ、嬉しかったことの一つは、初期のラボに通っていた鎌倉の子どもたちが南関大学の 理工学部に入学したことです。ファボラボ鎌倉にあるコミュニティの中で一人の子供の将来への足がかりとなったことを誇りを感じています。ファボラボ鎌倉では2015年からファブアカデミーの受講生を受け入れています。現在23人が修了し、そのうち4人が栗山町で活躍しています。自治体が中心となり、人を育むファブラボの取り組みに私も強く期待しています。ファブラボと町の課題。ファブシティとして名乗りを上げた鎌倉市。ファブラボ鎌倉の地域に根付く活動の中で一つの変化が訪れた。鎌倉市が平成30年7月にフランスパリで開かれたファブシティサミットの場でファブシティ宣言を行ったことだ。ファブシティ宣言は持続可能な社会をテクノロジーや地域資源を活用し、そこに暮らす市民一人一人が創造的なスキルを身につけて実現を目指すと宣言するもので、パリのほかスペインのバルセロナ、オランダのアムステルダムなど世界12カ国18都市が宣言しており、日本では鎌倉が初めての宣言都市となった。鎌倉市は総合計画の中にもファブシティ宣言を明記しており、市が主体となってファボラボ鎌倉と連携することを意思表明している。自治体には多くの課題があり、日本有数の観光都市である鎌倉も例外ではない。鎌倉市では自分たちが持つ課題をどのようにファブラボの中で解決できるか模索している。鎌倉市は令和4年からファブシティ推進事業という取り組みを始めた。この事業を通じて、これまで市民が個人レベルで関わってきたものづくりから事業を通じて自分たちの裾野を広げ、自らの手で地域課題を解決する人へと成長し、自分たちや地域が抱える課題を自分たちの手で解決できる人材の育成を目指している。地域の特定課題にファボラボが対応できるか。ファボラボ鎌倉以外にも東京都品川区にあるファボラボ品川では、ファブ×福祉をテーマに、障害者や介護者の困りごとを自分たちの手で解決する自助具、生活便利用具を考える機会を設けている。このように地域の特定課題の解決方法として、それぞれのファブラボが存在感を増している。これからはファボラボ単体ではなく、行政や研究機関、企業との連携が増えていくと予測されており、ファボラボ代表の渡辺さんも、福祉や地域資源、防災といった自治体が抱える課題に対して、どのようにファボラボが機能していくのか、今後のファボラボ運営で重要な視点と考えています。ただ、自分たちが持っていない活動の領域に携わっていくことになるので、活動したい内容と食い違いがないか見極める必要があります。と話すことから、先陣を切るファボラボ鎌倉も大きな転換期を迎えていると言えるだろう。地域課題の解決を担うファボラボ栗山の役割。ファボラボ栗山は鎌倉から戻った岡さんと土山さん、そして塩脇さんと鈴木さんを加えた4人で栗山町の課題を活動の中で探っている。ファボラボ品川の事業に習い、北海道介護福祉学校と連携して、授業の一環として学生たちと一緒に自助具の開発を行ったほか、栗山町図書館では、 本に載っている作品を 3D プリンターで作り出し、見て触れるイベントを開いたり、町内のイベントのブースでデジタルファブリケーションが制作したものを PR している。最後に、これからの活動について二人に聞いた。土山さんは、引き続きファボラボ栗山の運営をしながら、町内の課題解決を担う人材育成やプロジェクト開発などを行う予定です。将来的には、町内外の人がファブアカデミーを受講できるようにインストラクターとしてサポートしたり、地域資源を活用した事業やプログラミング教室などの教育事業、クリエイターと連携したワークショップ開発などを行いたい。都心では放課後の時間帯にプログラミングが学べる教室がいくつかありますが、地方では気軽に通える距離に環境がないのが現状です。そういった人たちの選択肢の一つになれるような場所としてサービスを提供したいと思います。と語る。岡さんは地域が抱える課題をプロジェクトとして取り組んでいけるコミュニティを生み出すお手伝いをしていきたいです。私自身が率先して課題に取り組むこともあるでしょうし、同じような思いを持った人を手助けすることもあると思います。例えば、廃プラスチックなどの地域で得られる資源を活用したものづくりなどを実施することを考えていて、大勢の人に関わってもらい、時間をかけながらアップデートしていくことで、地域の課題解決につなげられるといいなと思っています。と語った。以上、特集、地域とデジタルをつなぐファボラボの現場について、根村がお伝えしました。